ある日ちょっとイマジネーションを働かせてほしいんですけども、 Use your imagination。 ある日旅行会社のセールスの人がやってきました、皆さんのところにね。 So one day this tourism company's sales agent came to you。 これでこの世界一周旅行のパッケージプランを持ってきたんですね。 And he brought this brochure for the around the world tour。 これで、まあ、よくあるのは結構1週間2週間で、まあ、要所要所だけ回るやつなんですけど、これは実は文字通り世界一周1年かけてもう全箇所回るというツアーなんですね。And we often hear, you know, around the world tour for like a week or two, and you just go for a few places around the world. But this one's different. This one, you take like one entire year and go every single tourism spot in the world, right? で、もう本当に各名所を堪能して、そしてそこの美味しいものをたっぷり食べてっていう1年間通して。そういうツアーですね。So you're gonna go every place, you're gonna eat all the food of the places and for entire year. そしてしかもオールインクルーシブですね。もちろんフライトも入ってる、ホテルも入ってる、食事も全部込みですね。So and it's even all inclusive, so it has flight, hotel and meal all in this package. で、値段を見ると、まあ、確かに規模から考えると安いんだけども、それでも自分の全財産をつぎ込まなきゃいけないぐらいの値段なんですね。So as for the price, you know, considering you know, how huge this tour is, it's not very expensive. It's like cheap, it's a reasonable price, but still it's expensive for you that you have to spend everything you have. でもセールスの人は言うんですね。 But this agent tells you this. 一生に一度しかないチャンスですよ。 This is once in a lifetime opportunity.ここで質問。And here's my question. 皆さんどうしますか? Will you go? 行く人。Who's going? うちの子供たちばっかり手を挙げてるちょっと心配ですけれども。Our boys are raising hands. That's kind of concerning. 行かないでしょう。だって、まあ1年堪能できるけど、Like, you're not going, right? Like, you can enjoy for the year.で帰ってきてどうするって。But you get home and what are you gonna do? もう全財産はたいちゃったんだから。で1年だから仕事も辞めたでしょ。辞めなきゃいけないもんね。Like you had to quit your job because it's a one year long, right? And you spent every single penny and you come home where you have nothing. だそこまで考えるとやっぱりもったいないけど行けないよねって。So when you think about that, of course we can't, of course we wanna go.It's a once in a lifetime opportunity, but still we can't really go, right? でもね、実はこの旅行に行ってしまうっていうのが私たちのライフスタイルをとても表してるんですね。But going to this tour describes our lifestyle. Okay? どういうふうにか、それは追っての楽しみですけれども、and I'm gonna explain.How later, but let's open our Bibles. ちょっとバイ、聖書を開きましょうか。ヘブル人への手紙、これ聖書通読今日の箇所ですね。ヘブル人への手紙の12章の1節から3節。So let's open our Bibles to Hebrews chapter 12, verses 1 through 3. This is today's passage in our Bible reading. ヘブルの12章の1節から3節、ね。いつものように日本語で読みます。So I'm just going to read in Japanese as usual. So you follow your English Bible with me. Right. 12章の1節から3節ね。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。短い箇所ですけども、 It's a short passage. こういうわけでって書いてあるんですけど、実はこれ11章、その前の11章、にちょっと戻らないといけないんですね。 So it says therefore, so you kind of have to go back to chapter 11. 11章を読むと、そこで あの聖書の中に出てくる信仰によって生きた人たちの話がバババババッと羅列されてるんですね。
In Hebrews 11, you know, the author lists the people like the story of people who lived by faith in, mainly in the Old Testament. Okay?
アブラハムから始まってモーセだとかノアだとかもういろんなそういう人たちの話がこういう人たちはこういう信仰によってこうやって信仰によって歩みましたっていうストーリーをずっと書いてるんですね。
You know, he's talking about Noah and Abraham and Moses and you know, like these people walk like this by faith, like this by faith, like this by faith.
それで一節のところはだからねって私たちも彼らを見習って信仰の妨げになるものを一切捨ててね、イエス様への道のり、天国への道のりを忍耐を持って進んでいきましょうっていうのが一節です。
And verse 1, he's saying, therefore, okay, let's follow their example, guys. Let's follow their example, just get rid of everything that gets in the way and patiently walk this path that leads us to heaven.
で、今朝は特にこの2節、3節の方に注目したいんですけども、And this morning we want to focus on verses 2 and 3.
で信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのように恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。 It says, Fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the crossscorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart.
ここでね、イエス様から目を離さないでいなさいって言ってますね。
It says, fix our eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus.
なんで？あなたの心が元気を失って疲れ果ててしまわないため。
Why? So that you will not grow weary and lose heart.
つまりイエス様から目を離さないでいたら心は元気でいるんだよっていうのね。
Which means if you keep focusing on Jesus, your heart will be fine. You won't lose energy.
だからイエス様が心の元気の元なんだよっていう、まあそういうことですね。
So he's saying Jesus is the source of your spiritual energy, like the energy of your heart.
まあ、なんとなく分かるような気がすると、まあイエス様だもんね。イエス様愛してくれてるからもうそれを思うだけで嬉しくなるし。
It's kind of understandable because you know Jesus loves me, right? Jesus loves me, so just think about being, you know, being loved by Jesus. It makes me feel good.
それでいつも一緒にいてくれるし、and He's always with me, right? それだけでももう励まされるよね。That's encouraging. でも現実をちょっと見てみると、現実いろいろあるよね。そうは言っても、
but if you turn our eyes to the reality.Yeah, I understand that, but still there are so many things happening.
時には心が折れることもあるよね。落ち込むこともあるんです。
Sometimes we feel depressed, we feel discouraged. You know, we feel like we're still growing weary.
でもその一方で、イエス様のことを大して考えてない時でもすごい元気な時あるし。
And on the other hand, sometimes we don't really think about Jesus, but we feel really good. We feel energetic.
するとどういうことかな。イエス様に目を向けてなくても元気な時あるし、イエス様に目を向けてても元気じゃない時あるんだけど。
So what does this mean? Sometimes we feel good when we are not really fixing our eyes on Jesus, and sometimes we feel depressed even when we are fixing our eyes on Jesus. So what does this mean?
心、そもそも心が元気を失って疲れ果てちゃう。どういう時にそういうことが起きるか、ちょっと考えてみたいと思います。
Let's think for a moment. When do we feel weary and lose heart?
皆さんの心から元気を取っちゃうもの、何がありますか？
What will take away energy from your heart?
My problems. 真っ先にパコから出てきます。Problems.
Emma's back has been hurting. Problems.
ね、問題ありますよね。問題も健康的な問題もあるでしょうし、ね、経済的な問題もあるかもしれない。
Sometimes health problems, sometimes financial problems. Problems.
他に何か思いつきません？ Anything else?
What takes away energy from your heart? 心から元気を取っちゃう。よしこさん何か言って
る？同じ。心配。Concerns, worries。まあ、具体的にいろんなものが挙げられると思いますよね。で、今の問題だとか心配だとかももちろんそうですよね。
I think there's so many things that we can, you know, think about, and the problems, concerns, of course, it's part of it.
で、突き詰めていったときに、その問題自体が元気を取り去ってるのかな。もうちょっと突き詰めてみたいと思います。
But the problem itself is not really taking away your energy. So let's dig a little deeper.
この僕が選んだ言葉はですね、
虚しさ。This is the word I chose. The meaninglessness or emptiness. Sense of meaninglessness.
こう、何のためにっていう、その意味わかんないみたいな。生きてる時に何のために自分がやってるのかわかんなくなる時。やっても成果が出ない時。
Like, it's kind of like, I don't know why I'm doing what I'm doing.Or no matter how hard I try, nothing's changing or even getting worse.
問題とかもそうですよね。何やっても問題がなくならない。こんなに努力しているのに、一体私の努力は何なんだろう。で、行き着くところがその意味ないな。虚しさみたいな。
Like problems, yeah, we do have problems, and we tackle on problems, we do so many things, we try so many things, but it's still there. So I feel like everything I've been doing meant nothing. Meaninglessness.
一生懸命働いてるのに全然生活良くなんないやとかね。
I'm working so hard, but my life hasn't changed at all.
頑張ってるのに誰も褒めてくれない、そういう時もあると思うね。
Or I'm doing so many things and nobody's even recognizing me, acknowledging me, my effort.
意味わかんない。何のために生きてるのか意味わかんない。何のためにこれをやってるのかわからない。何のために働いてるのかわからない。そういう虚しさがあるときにやる気なくなってくることないです。
When you don't know why you're doing what you do, when you lose the purpose,of everyday life. Well, I don't know why I'm doing this work. I don't know why I'm living every day. When you start feeling like that, you feel like, I don't want to do anything anymore. Because it's so meaningless.
そうやって心がだんだんやる気がなくなってくる。つまり心が折れていっちゃうわけですよね。
That's how this mean, it takes away the energy from your heart.
で、聖書を読むとね、いや聖書って時々ぶったまげることを言うんですね。
And when I read the Bible, sometimes read the Bible tells me something that's so, I don't know, surprising. Sometimes it doesn't even make sense. But
今朝ね、この伝道者の書っていうところをちょっと皆さんに紹介したいんですね。開かなくていいんですけどね。
So I want to introduce you this Book of Ecclesiastes. This can be in your spelling test. Book of Ecclesiastes.
で これはあのソロモンをイスラエルのソロモンという王様が書いたんですね。
This was written by the King Solomon of Israel, 三代目の王様です。でサウルがいてダビデがいてソロモン王様。He is the third king in Israel from Saul and David and Solomon.
でこのソロモンというのは王様になった時に神様から何が欲しいって言われてお金とかなんか言わないで知恵をくださいってめちゃくちゃもう模範解答をしたら神様喜んで知恵をくれたんだよね。
So this King Solomon, when he became a king, God asked him, what do you want? I'll give you something you want. And this Solomon didn't say money, he didn't say riches, he said, I want wisdom. Which God liked it, and God gave him wisdom. So he was the wisest king in the history.
だから最も知恵のある王様でした。で、それ以上に神様が祝福してくれて、めちゃくちゃ金持ちだったんですね。
And more than that, God blessed him so much that he became so rich.
もう本当にめちゃくちゃ、すごい、もうある時、捧げ物で千頭の牛を捧げたとか、そういう世界なんですね。どんだけ時間かかったのと思いますけど。 もうめちゃくちゃ、これで奥さんが700人いて、でおめかけさんが300人いたとか、とにかくもう手に入れられるもの全部手に入れてたみたいな、そういう王様ですね。もう欲しいもの何でも手に入るんですけど。So like one, you know, once the Bible said he was giving a sacrifice to the Lord and he was giving like 1,000 cows. You're like, what? 1,000 cows. I don't know how long it took, but that's only a part of his possession, right? And he had so many chariots, so many horses, so many soldiers. He even had like 700 wives and 300 concubines. And I'm like, wow, he had everything you could dream of. その王様、そのソロモンが言ってるんですけどね、虚しいよねって言うんですよ。And this King Solomon in this book of Ecclesiastes, he said, it's so meaningless. 何が What is meaningless? 快楽、楽しみ、これって虚しいよね。Pleasure is meaningless. 人生楽しいこといっぱいあるよね。楽しんで生きてるよね。でも虚しいよねって言うんですね。He says, life is full of pleasure. We do so many things that's fun, but it's so meaningless. Work. The next one, he says, toil, labor, hard work. 私たちめちゃくちゃ努力して、労苦して、頑張って働くけど、それも虚しいよねって。We work hard to live, make living. We work hard always, but it's still meaningless, he says. そして知恵、神様から知恵もらってるんだけど、これね、知恵を用いて賢く生きようとするけど、この知恵も虚しいよねって。And he says he's full of wisdom. And he says people try to live wisely, but this wisdom still meaningless. で、他にもいくつか言ってるんですけれども、この表現、日の下で行われることすべてっていう、その表現が何回か出てくるんですね。つまり、人のすること全部虚しいよねっていう。And he also says, you know, things happening under the sun, that's the expression he uses, but basically he's saying everything we do, everything people do is meaningless. つまり一言で言うと、人生って虚しいよね。So in short, he's saying life is so meaningless. ビル・ゲイツより金持ちですね。Like he's much richer than Bill Gates, okay?人生虚しいよねとか言ったら大丈夫って思うじゃん。When somebody says life is meaningless, we get worried, right? 別に自殺願望があるわけじゃないんですよ。He's not suicidal or anything, right? 虚しいよね。ここまで言われるとなんか生きてる意味ないよねと思うよね。Like, this kind of tells us that, oh, then why are you alive? you know? これね、私たちの人生がよく言ってますね。80年、僕いつも人生80年80年って言ってるんだけど、チェッカイさんみたいな方を見ると90年って言った方がいいのかなとか思いますけど、80年90年の人生があるじゃない。それが全てだと思ったら、これってなかなかわからない。 Okay, life is, I always say life is 80 years or maybe 70, 80, 90 years, right? But if we think life is everything, this 80, 90 years of life is everything, we will never understand what he's saying.ところが、だから僕はこのことをちょっと頭に浮かべていけない。私たちはその70年、80年、90年のために生きてるんじゃなくて、私たちは天国に向かう、天国に行くために実は生きてる、生かされてるものなんだ。これめちゃくちゃ大事なんだね。 We need to understand this, you know, the reason why we live today is so that we may go to heaven. This is the purpose of our lifeAnd it's so crucial that we understand this. で、この世界、今私たちが生きている世界、これはもう罪だらけですよね。罪がもう目いっぱいはびこってて、最初神様が作られた世界、神様がデザインされた世界とは程遠い状態になってますね。Like the world we live in is, has become so civil, filled with sin, that it has become far, far from what God has designed.In the first place, and created in the first place. 神様はもう罪のない清い世界を作られて、その中で私たちに ね、生きてほしい、それをエンジョイしてほしいと思って全部作られたんですね。When he created the world, he created the sinless world. And that's what he intended us to enjoy. Okay? The sinless, in a sense, holy, pure world. ところがそこに罪が入って、それが広がって、広がって、広がって、今になっちゃってるわけですね。But then sin entered, and it grew, and it grew, and it filled the earth, and has become like this. でもその中でイエス様が来られて、ね、そこに住んでる私たちがイエス様を信じて、その神様の罪のない世界をもう一回エンジョイすることができるようにって言って、いわゆる俗に言う天国に行けるようにって言って、イエス様がわざわざ来て十字架でかかって死んでくださった。But then Jesus came and died for us on the cross so that we may go to heaven, the sinless world, and enjoy what God intended us to enjoy in the first place. だから今日の2節を読むとね、イエス様がこうご自分に置かれた、目の前に置かれた喜びのゆえに十字架をものともせずに、ね、忍ばれましたって書いてありますよね。Like verse 2 says, today's passage, verse 2 says, you know, for the joy set before him, Jesus, he endured the cross. この目の前に置かれた喜びっていうのはまさに私たちが天国に行くことなんです。イエス様は十字架にかかることによってこの人たちが天国にいて、ね、あの罪のない世界をエンジョイすることができる、神様とつながって、それが私たち救いっていうんだけども、それができるようにイエス様は十字架にかかられた、その喜び、その目的のために、だったら私は喜んでこれをするよって十字架にかかってくださったんですね。 So Jesus came and died for the cross, died on the cross, right? The whole purpose is so that we may believe in God and reconnect with God, as I said in the communion, and eventually go to heaven and enjoy the sinless holy world. That was the joy set before him.He saw that joy. He saw that purpose. That's why he said, that's why I am willing to die on the cross. だから、今ね、私たちはこの地上で生きています。地球で生きていますね。So here, we are living on earth right now, right? Approximately like 80, 90 years old, years life. で、この後に、And what comes after is heaven. この後に天国が待ってるんです。永遠の世界が待ってるんですね。And heaven, the eternal world is waiting for us. つまり、ここ、この地上にいる間に、ここに行けるようにしたい。So God's intention, God's plan was for us is that while we are here, we can secure the way to get there.だから地上にいる間に私たちにイエス様と出会ってイエス様を信じて救われてほしいわけですよ。そしてイエス様を信じて救われたらイエス様を愛してイエス様に従って生きていく、それを最後まで続けることによって最終的にこの門を通って天国に行くことができるようになるから、それが神様のプランなんですね。神様のデザインなんです。 So while we are here, God wants us to get to know JesusEncounter Jesus and believe in Jesus and be saved. And once we're saved, He wants us to continue to love Jesus and follow Jesus so that until the end, so that at the end we can go through the door to the heaven. つまり私たちはついついこの地上での幸せを追っかけますよね。 Like, so we tend to pursue happiness here on earth, right?ところが本当は私たちはここに行くっていう幸せを求めて生きていかなきゃいけない、生きていくはずなの。 But in reality, in like for us, in reality, we are supposed to pursue happiness of going to heaven. That is the true happiness. って聞いてても、でもやっぱりここの幸せを追いかけちゃう私、自分がいるんだよね。 But still we pursue, go after the happiness here on earth, right? The short term one, the temporary one. つまり1年間の、さっき言ったように1年間の世界旅行、世界一周旅行に全財産使って行っちゃうのが、ここの幸せを追いかけるために全てを注ぎ込んでる生き方なんですね。 So going to the year-long world around the world tour, spending everything you have is spending everything to pursue happiness on this earth. Get that? Follow me?
その後にこんないっぱい残ってるんですよ。で、世界一周の後にまだ人生残ってるのと同じなのよ。
Just like there's life remaining after the tour, here there's still life remaining after our life on earth.
でも世界一周旅行楽しそうだから1年間めちゃくちゃ楽しめる満喫できるから行っちゃおうっていう考え方と同じ。でも今この人生で楽しめることいっぱいあるから、あれもしたいしこれもしたいし、だからこれがいいやって私たちは考えてる。
You see, we think, well, that all around, going around the tour or around the world tour, well, entire year I can have so much fun. I can eat so many things. It's so good. Here on earth, we think the same way. Well, there's so much fun on this in this life.I can do this, I can do that, I can go there, I can... So many things that I can enjoy, so I'm just going to think about that and I'm going to pursue that happiness.
でも帰ってきて、その旅行が終わった時に、どうやって生きていこう?
Don't worry. But then you finish your tour, come home, come to an empty home, and then you panic.
Just like it here. Same here.
ここでも同じですよ。ここでの人生が終わって、その後にこれがあるのを知らされてるんだけど、全然用意できてなくて、どうしよう。
You finish life on earth, and then you realize there's more to it, and you haven't prepared anything for it, and you panic.
ここでどんなに楽しくても、これが、ここで生きてるこれが、こっちにつながってないと、ここでやってること全部意味がなくなっちゃうんですね。
You see, no matter how enjoyable this life may be, everything that you're doing, if everything you're doing here on earth is not really connected or is not leading you into this world, anything you do here becomes meaningless, right?
どんなに楽しくても、どんなに頑張っていても、どんなに賢く生きてても、それが次につながってなかったら、その次のところに私たちを連れていくものでないんだったらば、それは虚しくなっちゃうんです。世界一周旅行ので食べてるごちそうと一緒ですね。
No matter how much fun you have, no matter how hard you work, no matter how wisely you live, if those things are not really leading into the next phase, it's like the delicious meal.You're eating in that all around the world tour. So meaningless.
でもそうやって生きてる私たち人々はどんなに多いか。But so many people are living like that today.
で、こんなこと聞かされてないから分かんないんですよね。ね、だからしょうがないって言えばしょうがないんだけど。
But you know, people don't know this, right? So it's kind of understandable, right?
でもね、知らなくても、人々を見てると知らなくてもこの虚しさっていうのを多くの人は感じているみたいですね。
But even though when they don't know this entire picture, people seem to be sensing this meaninglessness.
特に日本見てください。Like look at Japan. 日本はもう本当に先進国、物にあふれてる国です。
Like it's a materialistic world. You have everything you want in Japan, right?
ところがその中で、鬱が多い、引きこもりが多い、自殺が多い、精神病の人がとても増えてます。どんな他の先進国よりも多いんじゃないかな。
But they have so many depressed people, like 引きこもり、you know, shutting people, suicide. So many people are having mental illness. I'm pretty sure they have more of those people than any other country in the world.
なんでかな。でそこまでいかなくても、そういう鬱とかになってなくても、結構
意味が分かんなくて惰性で投げやりでただただその日をその日暮らしの生き方をしている人いるんじゃないかな。みんなで楽しく、とりあえず今日楽しいからいいやって、とりあえず今日これやるから、もう、まあ、毎日同じことだけど、まあ、朝起きて仕事行ってこれで頑張って帰ってきて寝て、そういうの繰り返し、その意味とかがなくなっちゃってる。 And even when people are not really, you know, emotionally or mentally ill, they are kind of living meaningless life. You know, they're just living day by day. You know, they're just doing whatever is in front of you that day. You wake up, you go to work, you work all day, come home and sleep, repetition of that. You don't really have the meaning in that.すると外見ではみんなにこやかにしてるかもしれない、でも心の中は元気がもうなくなってきてるんですよね。結構空洞状態です。疲れてるんですよ。 So they may seem to be happy, but inside it's kind of void. They have emptiness in their inside. だから何かあった時にポキッといってしまう。 So when something happens, they crack.じゃあどうしたらいいんかな。 So what can we do? ソロモン王様、虚しい虚しいだけじゃないんですね。もうちょっといいこと言ってくれてます。 Like Solomon didn't just say it's meaningless, he said something positive too. 3章の11節見てみると、虚しい虚しいって言ってるさなかでね、人がやってることは虚しいよね全部、でも神様がしてくれてることは美しいんだよっていうんですね。You see, Solomon says everything in life is meaningless, but what God does is beautiful. Everything God does is beautiful. そして、この言葉面白いなと思うな。I found this interesting. 夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。結構夢持ってる人って夢の話するじゃないですか。それ虚しいっていうのね。むしろ神を恐れて生きた方が夢を追いかけるよりもいいよ。He says, for in many dreams and in many words, there's emptiness. Like if you have people with dreams, they always talk about their dreams, right? And he says, that's meaningless. Rather, fear God. Fear God. 神を恐れるっていうのは、怖がれっていうんじゃなくて、先週もちょっと言った、神様を神様として、本当にこの神様が、ね、あなたが死んだ後の行き先を決めるんだよ。あなたがここの、ね、地上を去った時にあなたが天国に行けるか地獄に行かなきゃいけないか、それを決めるのがこの神様、全てを支配しているのがこの神様なんだから、この神様の権威を認めて神様に従っていこう、それが恐れるところだね。 Like fear God is not about being scared about God, right? I think I explained this last week, but you know, He is the one who determines where you're going to go after our life on earth. Whether you go to heavenor you go to hell. He rules everything. He decides everything. So let's trust in his sovereignty, you know, and treat him as God and follow him. That's what it means to fear him. そしてこの後に、だってね、神様があなたの心を喜びで満たされるから。他の何者でもない、他のどんなものでもない、神様があなたの心を喜びで満たして、あなたの心に元気をくれるんだから、だから神様に向きなさいっていうね。He says, because God is the one who keeps him occupied with joy in his heart. He is the one who gives joy in your heart, not anything else. ね、人が一生懸命することは全部虚しいよ、でも神様がされることは美しい。本当の喜び、本当の意味は神様から来る。だから神様に心を向けなさい。それがこの伝道者の書のメッセージなんです。So in this book of Ecclesiastes, he's basically saying, you know, why everything we do is meaningless, but everything he does is beautiful. And he is the source.Of your joy. He is the source of your energy. So turn to him. Believe in him. で、さらにこの中でね、今日ここには出しませんけど、面白いなと思うのは、人ってどんな風に生きても結末一緒だよねっていう。And one more thing I didn't really put it here is, he said, no matter how you live, the end is the same, right? よく生きても悪く生きてもみんな死っていう結末にしか至らないんだよね。みんな同じように死ぬんだよねって彼は言うんですね。だから虚しいよねって言うんだけど、like whether you live a good life or bad life, both will end up dead, right? The same destination. That's why he says everything you do is meaningless.でもその今も言った死んだ後の行き先があって、それを決める方、これが大事なんだ。But as I said, well, there's more afterwards, and God is the one who determines where you're going to go, so that's important. だから私たちが今の人生を天国に行けるようにっていう生き方をしていくとき、そしたらね、本当に今の幸せ、今の幸せじゃなくて。本当に天国に行く幸せっていう生き方、そのためにはどうしたらいいかなっていう、そういう生き方をしたときに、いろんな今やってることすべてに意味合いが出てくるわけですよ。So if we start living with the goal of going to heaven, okay, I'm going to do whatever it takes to go to heaven. So everything I do here, you know, we want to start thinking like this. Everything I do here counts.Whether I go to heaven or not. If we start living like that, everything I do here will start to have meanings in eternity. だから、ね、でこのためにイエス様が十字架にかかって死んでください。今日のヘブルに戻ったらそうですよ。だからイエス様に目を向けなさい。このためにイエス様は十字架にかかってくださるんだから。くださったんだから、そのイエス様に目を向けて、イエス様を見るために、あ、私は天国に行くために生きてる、生かされてるんだ、その私を天国に行けるようにするためにイエス様は十字架にかかってくださったんだ、全部天国のためなんだっていう、それを思い出して、そこをゴールにして生きなさいっていう、それが今日の箇所のメッセージです。So today's passage is simply saying, you know, look up to God, Jesus, fix your eyes on Jesus because he died on the cross so that you can go to heaven. You know, when you look at Jesus, it reminds you of the purpose of the cross. He wanted you to go to heaven and you are here today so that you may go to heaven. So this becomes the purpose of your life. That's the message of today's passage. だから今を幸せに生きる、その時は楽しいかもしれない。でも今を幸せにしようとして生きるんじゃなくて、今私はもっとイエス様を知ろう、今私はもっとイエス様を信じて、もっとイエス様を愛して、もっとイエス様についていこう、こうやってイエス様を中心にして生きていくときに、ね、意味が出てくると心が満たされるんですよ。周りがどうであっても心が落ち着いてるんですよ。なんで私は今生きてるのはこのためだからっていう、ちゃんとした目的を持ってるから。So instead of trying to be happy on earth, we want to, you know, start thinking, I want to know Jesus more. I want to get to know him more. I want to love him more. I want to follow him more. And that becomes the center of your life, and everything you do will start to have meaning, right? Because it will lead you into eternity. イエス様はあなたの心の元気の源です。そこに目を向けて生きてみましょう。He is the source of your energy in whatever you do. So let's fix our eyes on Jesus. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にあなたが私たちを愛してくださって、私たちのためにこんな素晴らしいプランを持っていてくださることを感謝します。Father, we thank you so much for loving us and having this wonderful, tremendous plan for us. でも私たちあまりにももう本当に近くしか見えてなくて、今の楽しみ、今の幸せばっか考えてました。But we were so nearsighted that we only thought about today's enjoyment, today's success. でももっと先を見て、もっとあなたのこの広大なプランを見て、本当に私はイエス様が私を天国に行けるために死んでくださったのだから、それに応えて私も天国に行くために今イエス様にしっかり目を向けていきたいと思います。But Father,Jesus came to die on the cross so that I may go to heaven. So that's what I want to live for today, from today. I want to live so that I can go to heaven. I want to fix my eyes on Jesus. And I want to love him more. I want to follow him more.
だから今日から本当にイエス様に目を向けてイエス様をもっとしてイエス様をもっと愛してイエス様にもっとついていくことができる。神様どうぞ他のことで私たちの心があっち行ったりこっち行ったりしないでいいように。あなたが助けこのことを常に思い出させてくださいますようにお願いいたします。So Father help me. Help me so that I won't be distracted with so many things in the world. So that I can keep our eyes on Jesus.
感謝します。イエス様の名前によってお願いします。Thank you Father in Jesus' name I pray. Amen.